また、これは今お配りしましたのは、4章の系図をこう図式にしたものです。ちょっと非常に難しくて、頭の中こんがらがってしまうような中身があるんですが、これを一つ一つ見ていくと、とても大変なことになってしまいますので、この中で特に昆虫はですね、この今見たら分かると思うんですが、今日の話はですね、 1,2,3,4 の骨と、そして5の矢別、このこと、そしてまたもう一つ一番最後にですね、一番最後でもないですか、番号からいくとちょっと外れるんですが、16番目になると思うんですが、シミオンの子孫の家系っていうのがあります。でこのシミオンの、子孫の家系について、そんなことからその3人の人物から特に見ていきたいと思っております。でこの系図はですね、実は2章の系図との実は説明文にもなっているんですけれども、ただ名前が呼び方が違うんです。そのためにどれがどれに当たるのかっていうのが非常に分かりにくいっていうんですか、ヘブル語で読むときに訳した人がどういう訳かによってこの名前が変わっちゃうんですね。そのために多分これとこれが合うんだろうというふうに非常に難しいところでして、この4章の例えば一節にありますこのユダの子孫はペレツ、ヘツロン、カルミ、フル、ショバルと、この歴代史の4章の一節にはあります。でこの一節はですね、実は2章の3節4節をちょっとひっくり返して見ていただくと、前もって見ていただくとこう書いてありますね、2章の3節4節5節です。ユダの子孫はエル、オナン、シェラで、この3人はカナンの女、シェアの女から娘から生まれた。しかしユダの長子エルはこの主の目の前に悪を行ったため主が彼を殺された。彼の嫁タマルは彼にペレツとゼラフトを産んだ。ユダの子孫は全部で5人、ペレツの子はヘツロン、ハルムというふうになっています。でところがこのユダ4章の一節を見ますと、ユダの子孫はペレツ、ヘツロンになってますよね。でそういうふうにちょっと呼び方が変わってて、多分にこれは別の人なのか、同じ人を別の呼び方を教えるのかというところで随分論議があるようであります。そしてこの2章の9節を見ますと、ヘツロンの子として生まれたものはエラフメールとかラムとかカレブになっています。で2章の19節でもアズバが死んだのでカレブは、エフラテをめとった。彼女は彼にフルを産んだ。で2章の50節でもカレブの子孫は次の通りである。エフラテによる長子フルの子はキルヤテエリアムの父ショバルのこう要約だというふうにこう言われているんです。例えばそれが4章の2節を見ますとこういうふうになってますね。ショバルの子レアはヤヘテを産み、このヤヘテはアフマイゴとラハデを産んだ。これらはゾールアの諸民族で、この中のレアも2章のキルティア・エリアムの父ショバルにも子供があって、このメヌホテの半分の ハロエであったと言ってますから、このレアヤとこのハロエが多分同じ人物じゃないかと。なんかちょっとややこしいんですが、こういうふうにして、いや違う人なんだという人もいます。でなかなかこの系図がですね、一貫してこの2章と4章の系図がぴったりと合っていくと非常に分かりやすいんですけれども、なかなかずれているんですね。でずれている理由の中に実はこういうふうに言われます。 なぜかというと、ユダ族から、ユダから始まってずっと、このメシア、イエス・キリストに至るという、これが本流。それに対して、他のユダの、この子孫としての、亜流って言ったらいいんでしょうか、支流って言ったらいいんでしょうか、枝葉に分かれた、そういう人たちの系図。ですから、本流に対して、4章は本流じゃない、ある意味では忘れ去られていくようなその民族であるだろう、このユダの子孫の民族の系図がここに書かれているんだ、だから違っているんだというふうに考える人もいます。で、ただ見ていきますと、多分にやはりそっちがいいかなと思うんです。この4章は非常にここだけしか出てこないだろうという人の名前がポンって出てくるんですね。それともう一つ、この多分このユダの民族としては異質なバビロン捕囚から帰ってきた人の中にはやはり異質な人がいた、民族がいたんですね。これがナフタリの民族なんですね。で、ナフタリというこの民族はこのヤコブの子供のその12人のうちの子供の一人なんですけれども、実際にこのナフタリというこの人物はルベンの次にナフタリで第2子なんです。ところがこのナフタリはですね、神様の前に非常に大きな罪を犯したわけです。それは自分の妹がこの恥ずかしみを受けたっていうんで、その恥ずかしみを受けさせ、したその民族を、一族をみんな皆殺しにしてしまうという、そういう事件が起こりまして、そしてヤコブからイスラエルからこの批判を受けまして、そして呪われるんですね。その子孫がナフタリで、このナフタリはその結果ですね、出エジプトをしまして、そして約束の地カナンに着くんです。カナンに着いて、基本的にはユダ族の、そのユダとのユダ族の南の方に実はナフタリのこの部族が位置をした、占めていたわけなんです。でもそのナフタリ部族は実はナフタリとしてのこの領土っていうのはなくて、実はこのユダ族の町、領土の あちこちに点在して、そして町を持っていた。それがそこで言った何々のところに住み、何々のところに住みっていうふうに町の名前が書いてあるわけです。ですからナフタリは一族として非常にこの繁栄したとは言えなかったようです。だけれども実はバビロンに捕囚に行った時にはユダ民族、ベニヤ民族と一緒に行っているんです。南王国ユダの一部として、そして帰ってくるんです。で、帰ってきた時にやはりナフタリの人たちはこの自分たちのこの神殿、そして自分たちの町、約束の地の城壁をこう立て直していくという一員に加えられていくんです。で、そのことがこの系図の中で出てきます。私ナフタリって言ってました、ごめんなさい、シメオンです。今までに言ったことを間違えました、本当にすみません。シメオンがそのヤコブの子供の2番目なんです。ルーベンの後シメオン、ここに書いてあるシメオンです。私とんでもないことを言ってました、なんでナフタリ、このシメオンなんですね。で、このシメオンがこのそのようにしてシメオン族としては、一族としては領土を持たなかったわけです。ユダ族の中の町々に、領土の町々に住んでいるのが、これがシメオンです。で、それが24節から出てくるシメオンの子はという、この系図の名前であります。で、今朝はですね、その意味で実は取り上げたいのは、この系図の中で本当にこのユダの子孫からダビデに至るその支流と言われるものに対して、この主流っていうのは主な流れね、それに対して亜流、枝葉のそのユダの子孫としてのこの系図っていうのが出てくるわけですが、その中で実は本当に突然出てくる人物がおります。それが8節の あの子という人物であります。でここを見ますと4番目に子っていうのが出てきます。このでコツには子供が生まれてきます。そしてその5番目にヤベツっていうのが出てきます。これはもう唐突にこのコツとヤベツっていうのがこの、ユダ族の支流って言ったらいいんですか、支流から外れたところの中に出てくる人物としてこの名前が載ってきます。でこのコツという人物が誰であるかについてはここ以外ではですね、実は第一歴代史の24章の10節とそしてエズラ・ネヘミヤの中に、1回2回ですか3回ほど出てくるんですが、その時にこのエズラ・ネヘミヤの記事の中にコツという人物、まあ、一族と言ったらいいんでしょうか、それが名前が出てきますが、そのことは何かというと捕囚から帰ってきて城壁や神殿を再建する資格があるものとして名前が出てきます。だからコツというこの人が出てくる、この名前に出てくる8節に出てくるこの人物がどういう流れでそしてどういう人物かっていうのがね全くわからないんです。ただユダ族の中であの神様の約束の地である神殿、そしてまたあの城壁を建て直す資格のあるものとして名前がここに挙げられている、系図がある。でこの系図がないとエルサレムに住むこともそして城壁を再建する資格もないんですね。それであのそしてもう一人出てくるのがヤベツという人物であります。でこのヤベツは全くここしか出てこないんですよね。ただヤベツ族っていうのが別のところでちょこっと出てくるだけなんですが、しかしほとんどこのヤベツについてはここに出てくるだけであります。それはどこに出てくるかというとヤベツ族としてはこの2章の55節に地名として出てくるんです。名前はね、名前ヤベツという人物としてじゃなくてヤベツという地名としてこの出てくるだけであって、この人の名前は系図の中には出てきません。ですからここにヤベツという名前が突然出てくるんですが、このヤベツの祈りという本が一冊一時出ましたね。とても読んで感動する本で私も読ませていただいたんですが、そこに登場してくるこのコツと同様にこのヤベツは、特にヤベツのについてのその聖書記者は非常にあの綿密にこれを書いていますよね。他の名前が書いてあるだけに限らずこのヤベツについては本当にこれ無味乾燥のように思える系図、名前の羅列の中である人が言ってます。オアシスのようにほっとした思いを抱かせる部分だっていうふうにこう言っているんだそうですね。カタカナでこう読みづらいのがずっと来る中で、そしてその8節でこのごめんなさい9節でヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの民に呼ばわって言った。私を王に祝福し私の地境を 広げてくださいますように、見てが私と共にあり災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますようにというふうに祈ったとあります。ここはまさにあの私たちをほっとさせるだけではなくて非常に考えさせられる箇所であります。唐突に出てくるんですが、この人物の名前とそしてこの人物がしたことは何かというと神に呼び叫んだということなんですよね。そのことのゆえにだけ載っているんです。でここには父の名も母の名もなくさっと消えていく人物として挙がっています。ヤベツというその名前の意味はここの9節にありますように 母親の心の痛さの中で、心痛める中で生まれたという意味でヤベツとつけました。この悲しみっていうこの言葉はですね、痛みや傷という意味もあるようであります。ですからここで、私が悲しみのうちにこの子を産んだからといって彼にヤベツという名をつけた。ヤベツというこの名前は痛みとか傷とかという意味を持った悲しみという思いで母親がつけたようであります。しかしそのヤベツの生まれた時に苦しめられた、苦しんだ母親のその苦しみが何であったかについては触れられていません。ただヤベツは苦しみと痛みを持った境遇の下に生まれたということが想像できます。想像するに、母親が苦しみのうちに産んだとは、もしかしたら父親がヤベツのが生まれる前にこの不良の死を遂げたので母親が悲しんでいたんだということかもしれません。あるいはヤベツ自身が体に障害のあるものとして出生したのかもしれません。またヤベツが弱くて小さくて弱々しく、今にも命が消えてしまうかのように思われるような状態で生まれたのかもしれませんね。それで母親の心を痛めたので、それでこのヤベツとつけられたのかもしれません。またヤベツ自身に障害が、この痛みや傷という意味がありますのであったのかもしれません。またある人はこんなこと言いました。片身の狭い死生児の境遇にあったということなんです。父親も母親も名前が出てこないということから伏せられたんだろうということで、もしかしたらば当時死生児として生まれるということについてはとても大きな悲しみとして罪として、処罰される対象にありましたので、やはりこの名前が伏せられて、ただヤベツは死生児の境遇の中で生まれた、そういうその背景を背負って生まれた、そのヤベツの祈りというのが聞かれたという記録であります。しかもその兄弟たちとの比較の中でなされてますね。ここの9節見ますと、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。これは結果的に重んじられた、つまりヤベツは様々な辛い境遇の中に、母親が悲しみの中でヤベツと名前をつけなければならないほどの状態か、または境遇の中で生まれたヤベツだったんですけれども、彼はその境遇を跳ねのけてって言ったらいいでしょうか、それを変えられて、そしてむしろ他の兄弟たちに対してはまさに尊敬されるような、重んじられたら尊敬されるという意味のようですが、その尊敬されるような立場に変わっていったという人物としてヤベツがここに挙げられています。まさにこの兄弟たちに尊敬される、たっ飛ばれると言われる立場にこう変えられていった人物だったんだ。歴史の中では本当に忽然と出てきて、そしてこの主流であるイエス・キリストの系図から見れば、本当にこの取るに足らないような存在であり、しかもその存在の中で、境遇の中で生まれた時から母親の心を痛める、また自身が傷つく、そういう状況の中で生まれてきたものの名前があり、そのものがその境遇から全く逆転した境遇に変えられたという、その話がここに載っているのであります。いつの頃からか分かりませんけれども、先ほど言いましたように9節見ても分かるように、兄弟たちから一目置かれた存在となったとここで言っているわけです。神様のお取り扱いについて この歴代指揮者はそこに言います。ヤベツの祈りをここに、祈りというか願いというか叫びを載せています。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。見てが私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますようにと神に叫んだと記しています。聖書は何気なくこの悲しみの人の姿を描いております。しかしこのヤベツの生まれてからの悲しみというのは母親と共に担い続けたものであったでしょうね。しかし彼は後の半生においていつからか分かりませんが自分の運命をそのまんまで嘆いていかないんですよね。それを逆転させていくんです。で、もしかしたらこの兄弟たちよりも重んじられたってこう書かれていますので、尊敬されたとか尊ばれたというふうに書かれたので、書かれているので、もしかしたらです。これ想像なんですが、逆だったんでしょうね、今まで。差別されていたのかもしれません。馬鹿にされていたのかもしれません。多分兄弟たちから。疎んじられていたのかもしれません。そういったヤベツが、の人生が、後に逆転していく。その逆転していった理由が何かと言いますと、このヤベツの祈りにあるというのであります。で、このヤベツの祈りを4つにまとめ、区分、まあ簡単に羅列していきます。一つは私を大いに祝福してくださいという第一つ目、二つ目は私の地境を広げてくださいという祈り、で三つ目が見てが私と共にありますようにというふうな祈り、四つ目が災いから遠ざけて私が苦しむことがないようにしてくださいという、この四つの祈りをヤベツはその生涯の中で神様の前に叫び続けた。だっていつその人生が逆転したか分かりませんよ。聖書は全く書いてません。ただそれを叫び続けたと言ってる。で、この祈りはそのようにして神様がこの4つの祈りを全て叶えられたということが言えますね。ですからそれが神の御心にかなった、この祈りがかなったということであります。で、ここで面白いのが全て私ということが言ってます。私を大いに祝福してください、私の地境を広げてください、見てが私と共にありますように、私が苦しむことがないようにって、こういうふうにこうものすごく普通今日のクリスチャン、キリスト教の、ね、メッセージとしては私私私じゃダメなんですっていうふうにこう結構それはいけないことというふうにメッセージされること多いんですが、ここでは私が求めている、そのイエス様も病人を癒されるときに時でよく聞かれますよね。あなたは私に何がしてほしいのかっていうふうに、そういうふうに聞かれますよね。ほんと何をしてほしいんですってこうはっきりと自分の必要をイエス様に向かって言います。そしてあなたの言う通りになるようにと言って病気が癒されていくという福音書の記事をこう私たちに思い返させるところであります。ヤベツはここでとても重要なことは10節でイスラエルの神に呼ばわったということなんです。なんとなく漠然と神様助けてじゃなくて、自分のこの助けを呼び求めている人は誰かって言ったらイスラエルの神なんだと、こういうふうにはっきりと自覚していたところであります。ですからその神に対して祈っているわけです。イスラエルの神とはどういう方かと言いますと、この自分たちの先祖をずっとアブラハムから導き、そして支えてきた、そして先祖たちが頼って信頼してきたあの神であります。そのイスラエルの神 に対してヤベツは祈ったのであります。ヤベツは歴史の中ではっきりと先祖を導き祝福し支えてくださって、その神の御手に叫んだということであります。で、その第一の叫びが私を大いに祝福してくださいということであります。 この大いに祝福してくださいというこのヤベツの祈りの背景には、神は良いお方であるという前提があります。良いものを惜しみなく与えてくださるという信頼があるからこそ、今はそうじゃないけれども確かに神は良いものを与えてくださる、その私たちに良いものを与えてくれることを与えることを喜びとしてくださるということを、イスラエルの神というそのお言葉の中で、言葉の中で実は神はそういうお方なんだという前提があったようであります。このヤベツは神様の祝福を求め続けます。で、最も良いお方が、私にとって最も良い神の祝福は何かということを考えさせられます。彼はどのような生まれ方をし、そしてどのように成長し、また彼にどのような障害があったかどうか、ほとんど知ることはできません。しかし彼は、ヤベツは神の祝福を願い求め続けたということが言われていることは確かです。神の恵み深い神に対して、その恵みの門を叩き続けたということでしょうね。で、私はこのことを知るときに、私はやっぱり聖書の、旧約聖書の歴史の中で出てくる人物として、やはりダビデを思い出すのであります。ダビデはこの神様に対して、どんな時にも罪を犯してしまった時にも、またどのような苦しみの中にあったとしても、またどのような絶望だと思われる時にも、そして自分でも部下たちが自害しにしたらどうですかというふうに言われるような緊急の状況の中でも、彼は神を慕い求め、神から与えられるものを素直に受け取り感謝し、そしてその神の恵みを用いて神の栄光を表すという、そういう生涯を送った王であったことを思い出します。そういう点でヤベツはどこかダビデに似ている気がいたします。で、詩編の作者が119編の中でこういうふうに言ってます。119編の71節にこう言ってます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。119編の72節あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものですと、詩編の作者はその神の祝福に対して祈りと感謝の叫んでおります。確かにヤベツは、先ほども言いましたように、兄弟の中で一番母親に慰めと喜びを与えるものと後になったようであります。重んじられたと言われているからです。つまり兄弟たちの中で一番尊敬された存在となったという意味でもあります。これはこの世における富や勢力においても、力においても抜きん出ていたということです。ヤベツは敬虔な信仰者でもありました。信仰という面でも優れていたことは確かであります。しかし彼ヤベツは、ただ単に信仰の面だけではなくて、この世の生き方においてさえも、それは祝福された、尊敬された、その状態に変えられたというのが、この歴代史の記者の記録であります。そして2番目にの祈りは何かと言いますと、私の地境を広げてくださいという祈りです。この祈りが意味するところは、これは不思議な言葉であります。地境を移してはならないという戒めがあります。それは神様が割り当てたもの、それ以上に望んではいけないということでもあります。ある面ではそうです。でもヤベツが祈ったのは、地境をそれを広げてくださいと祈るんです。それは人間的な 自分のやべつは人間的な自分のこの限界って言ったらいいでしょうか、それをはるかに超えて祝福が溢れるようにしてくださいという祈りであったんじゃないかと言われます。いや、そうかなと思います。地境っていうのは神様を割り当てた領域です、働きです。ある意味では力量かもしれません。民族民族に与えられた領域があります。そして各個人に与えられた領域があります。賜物があるとよく言われます。しかしヤベツは自分で自分のこの力というものを自分で勝手に決めてないんですよね。まさに自分に与えられている領域、限界というものを私たちは自分で決めてしまうということは多々あります。どうせ私なんかこんなもんだよっていうふうに自分で自分のことをどうしようもないものとか、またこれぐらいで精一杯だよというふうに決めてしまうことが多々あります。しかしヤベツはそうではなくて、自分で決めてしまうのではなくて、神に委ねてどこまでも神の栄光のために自分の限界を超えてこの私をこの祝福してくださいという、まさにこれは信仰のチャレンジを自分に向けているところであります。確かに私には限界があります。もう足らないところばっかりです。でもそれを見ていたらば、そしてだからこれで仕方がないよと言っていたならば、もうそれ以下でしかありません。そこに信仰というものをヤベツは働かせて、私がもうダメだと思っているその限界を超えさせる、そのような祝福をお与えください、役割をお与えください、その領域、賜物をお与えくださいと願ったということではないでしょうか。そして3つ目の祈りは、見てが私と共にありますようにという祈りです。これは神様と共に生きる信仰の告白であります。まさに献身の表明とも言える言葉ではないでしょうか。イスラエルに信仰の人は数多くいたでしょう。しかしヤベツの祈りが特に記されたということは、よほどその祈りにおいて神と共に生活をしているということが顕著に現れていた人物だったと言えるんでしょう。で、神と共に歩むということは献身ということであります。何も伝道者になることだけが全て献身ではありません。神とあらゆるところで神と共に歩む、まさにそれが献身と言えるでしょう。ですからヤベツはどんなところにあっても神の御手が私と共にありますように、つまり私が神の御手と共にいることができますようにという祈りであるわけであります。むしろここでは神の方から私に近寄って私を離さないようにと言った祈りだと言った方が良いかもしれません。で、4つ目は主の臨在と守りをこの求める祈りであります。この祈りというのは私はクリスチャンにとって大きな示唆のある祈りだなと思うんです。神の臨在と守りを求める祈り、いや、またいろんな災いから私を守ってくださいというふうに祈るというのは当然のようでありますが、しかしここで言ってるのは、この祝福された後もこの祈りが変わらないということは、まさに神の臨在であります。神が共におられるということをいつも私にこの自覚させてください、覚えさせてください、そしてそのことで私を守ってくださいというと、何かというと、多くある人たちはこう言ってます。そうだなと思うんですが、何かというと、神様の祝福を受けて自分の限界を超えるほどまでに大きな働きができます。ほど何が出てきます？誇りです。傲慢です。神が与えてくださったんじゃなくて自分の力でやったかのごとくに、こう誇ってくるものに対して、神がご臨在くださいっていうこの祈りの中に、私ではなくて神がしてくださったんだということをいつも覚えるものであったいということであります。罪、傲慢の罪を犯すことがないようにという祈り、そういった誘惑から守られるようにという祈りであったのではないでしょうか。この4章のヤベツの祈り、まさにこの祈りを私たちは自分たちの主の祈りとともに 日課の一つに取り入れて、こういう自分の限界を超えた、この自分が受けるはずのない、いや受ける資格のないほどの多くの祝福を覚える、そんな歩みをするものでありたいなと、またそれを求める祈りでありたいなと願うのであります。で、私たちは本当にその意味では漠然とした一般的な祈りを捧げる習慣の多いクリスチャンたちにとって、この私が誰に何を求めているかということをこれほど意識した、これほどまた謙遜な祈りはないのではないかなと思います。私には力がない、でも神様、あなたが祝福してくだされば私は力以上のことができるはずです。そして私と共にいてくださって、私が傲慢の罪に陥ることがないようにとまた祈っていく、その祈りは私たちにとって、もう今日のクリスチャンにとっても祈りということ、神に信頼するということ、そしてまた私たちが与えられている賜物を一生懸命に生かすということ、そのことの中に矢別の祈りがあるのとないのとでは全然違います。私の力でやった、私の力の限界を超えてではなくて、神がそれをしてください、その祈りの中でした時に傲慢という罪から免れさせてくださいという祈りにつながっていくんじゃないでしょうか。ヤベツは先ほど言いましたように、兄弟たちの誰よりもとあるのは、彼らもそれなりに神に受け入れられていたのかもしれません。神様の前に他の兄弟たちも功績があったのかもしれません。だから誰よりもって言ってるんですから、他の兄弟たちもそうだったんだけども、それ以上にというのがヤベツのこの弱点、まさに、出生に伴うハンデキャップを乗り越えたこの人間の姿、人物をここに見ることができます。で、ここにありますように、このヤベツというのは悲しみのうちにこの子を産んだ、苦しみという意味、悲しみという意味なんですが、それを今度は逆転ですよね。この苦しむことのないようにしてくださいって言うんですから、まさに人生が逆転された歩みをさせてくださいという祈りであります。そして詩編の作者が言うように、今私が苦しみにあったことは私にとって幸いだったんだ、苦しみを逆転して、いや苦しみでない喜びにこう変えていくという、そのことがここで言われている。そういう歩みが信仰者の歩みだということです。それともう一つ、ちょっと短くですが、このシメオンというこの一族であります。このシメオンという一族はまさに制裁を欠いた一族であります。それはなぜかというと、シメオン族という、シメオンというと創世記の34章の25節以下に出てきますが、この妹デナがですね、恥ずかしめられたことに対して復讐をします。で、それはとても行き過ぎたものだったようです。そして妹を、この恥ずかしめた一族を先ほど言いましたように皆殺しに騙して皆殺しにしたわけです。この残虐行為のゆえに、ヤコブ、つまりイスラエルから呪いの宣言を受けるわけです。それがシメオン族です。で、そのシメオン族の呪いの、ヤコブがした呪いの言葉というのが創世記の49章の5節から7節にあります。お読みしますので聞いてください。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂よ、彼らの仲間に加わるな、我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから、呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい怒りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそうという、このヤコブの呪いの言葉があります。で、ここを見るとシメオンだけじゃなくてレビも一緒にそうしたんです。ところがレビは出エジプトの時に、これは非常に大きな働きをしていくんですよね。そして神の神殿や幕屋に仕える民として実は回復されていくわけです。ですからシメオン族と言われると、言うともう呪われた民、 まあ、イスラエルの民族の家系の中では本当に取るに足らない、いやむしろこの呪われて叱るべき一族だということをここでイスラエルの人たちはずっと思って、シメオン族についてはその子孫については取り扱っていたのではないかと思います。ですから先ほど言いましたように、このシメオンはですね、族一族はこのヤコブの2番目の子供でした。そして主に先ほど言いましたようにユダ族の領地の南側に隣接して主にいたようですが、しかしこのユダ族にほとんど点在していた町にそれぞれ住んでいた、町を形成していって領土という形ではなかったように思われます。そしていつの間にか強いユダ族に吸収合併されて、そしてその一族としてのこの広がりって言ったらいいんでしょうか、それは働きというものは姿を消しているかのように見える状態になります。でここで歴代史の4章にもはやもういなくなって散り失せたかのはずのシメオン族の子孫がここに記されていくわけです。確かにこの歴史のこれを見ても分かりますように、それほどシメオン族というものはこの1234567899代以降はほとんどここには名前は記されていません。ですからこれはユダ族の中のこのバビロンから帰ってきた一族としては非常に取るに足らない小さな一族であるけれども、しかし神様が約束されたイスラエルの回復の一翼を担う一族として神様は忘れておられなかったということなんですよ。そのことの記録なんです。人この人生の中でお前は呪われたもの、お前なんか大した存在じゃないとか、お前はいない方がいいというふうにある意味で言われていたその一族がバビロン捕囚から帰って、そしてイスラエルの国を再建するときにこのシメオン族がいるということで系図があって、そして確かにそのイスラエルの子孫であるということがこの忘れ去られないで、そしてこの神殿と城壁を修復し立て直すという名誉ある働きを担うことができるようになっていく。神様に見捨てられ、人にもこの嫌悪され、そのように見える人々が神の民として祝福を勝ち取ったという記録であります。私たちはどうでしょうか、私たちの信仰生活はどうでしょうか。ヤベツのような神への叫び祈り、またシメオンのような族のような神の民としてのこの粘り強さでしょうか。確かに呪われた一族ではあるけれども、でも神は私を顧みてくださる、そのことを明らかにこの系図の中でその系図の記者は語っています。人が何と言おうとです、また先祖がどうであろうとです、神様はこのアブラハムの一族として子孫として、そして神の民として必ず覚えていてくださる、そのことをこのヤベツというこの痛みや悲しみを持った、もしかしたら障害を持った生まれてきたのかもしれません。しかしだからといってもうダメだとか、そしてヤコブによって呪われてそのイスラエルの中でも煙たがられ嫌われた一族だからもうダメだとかということはないということをこの歴代史の記者は教えていますよね。神が覚えておられるのは、全世界の人が忘れたとしても神は必ずそれを覚えていてくださる、そして神の働きのためにちゃんとその時が来たならば用いてくださる、その機会を絶対に与えてくださる、そのことを私たちに教えてくれるのはまさにバビロン捕囚から帰ってきて神殿を建て上げていく困難の中でこの彼らを支えたその信仰が ここに表されているんじゃないでしょうか。またここまで言うとある人は誤解されるかもしれませんが、しかし私はこれを通してまして、病やその悲しい辛い境遇というもの、この自分の置かれている境遇もある意味で私たちが神様の祝福、神様が私たちと共にいるならばどんなに幸いなのかということをあえて私たちに、その神の恵みの豊かさというものを私たちに教え、他の人たちに証しするために主が私たちにくださった特別なご配剤、役割ということができるのではないでしょうか。その現実の中で、このシメオンもヤベツもその現実の中で神の民であるという立場、位置をはっきりと持ち続けたのであります。それが彼らの歩みを決定づけたと言えるんじゃないでしょうか。私たちもいろんな立場があります。いろんな状況が起こります。でも私たちはイエス・キリストによって神の民とされたというこの現実の中で、私たちはもうダメだということは全くないんだということ、ね、そのことを教えられる記録がこの歴代史の4章の記録であります。一言お祈りいたします。愛するつなる神様、あなたの恵みと慈しみは変わらないこと、約束は絶対に変わらないこと、神によって神の民とされたということがどんなに幸いな立場にあるかということ、そのことを改めて知らされます。主よ、どうぞもうダメだと諦めてしまうことがありませんように。主よ、あなたに呼ばわる者として、あなたの民としての自覚を持ち続け、期待をし続けるものでありえますように、どんな時にも最後の最後まで祈り叫ぶものとさせてください。そして幸いを覚えさせてください。祝福をお与えください。主の御名によってお祈りいたします。